ないっしょ。
そんなことないっしょ、第51回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
本宮さん、今週もね、
うん、
たくさんお便りいただいておりまして、
ありがたいですね、
はい。今回ちょっとオープニングから、いくつかご紹介したいななんて思うんですが、
はいはいはい。
じゃあちょっと1つ目、とりあえず本宮さんにちょっと読んでみてもらってもよろしいでしょうか。
野々次郎さん、
はい、
からいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うちのテレビも未だにブラウン管です。そろそろ薄型大型液晶テレビにしたいと思っていますが、なかなか壊れてくれません。その間にハードディスクレコーダーは壊れて今や3代目です。ところで家電のリサイクルも何のその、最近は無料で家電を引き取ってくれるところが駐車場や空き地を利用して出店しています。私は家電ではないですが、自転車を無料で引き取ってもらいました。粗大ごみに出せば500円くらい取られますからね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
野々次郎さん、ありがとうございます。
はあ、なるほど。
僕もね、これあれだよ、なんだよ、その空き地使って引き取ってくれるところにね、うん、持ってった、うん、36インチのぶっ壊れたブラウン管と、
うんうんうん、
あとなんか17インチのあのブラウン管のパソコンのモニターとかね、
はあはあはあ、
持ってってね、タダで引き取ってもらいましたね。
なんかね、たまに車で回ってるのがあるんだけど、
あれね、結局に車で回ってるのっていうのは無料で引き取りますとか言いながら、なんかお金取るところもあるらしいっすよ。
なんかかなりなんかトラブってるよね、あれ
ね、なんかいろいろある、うん、まあそれはいいんですけど、先週ほら今このメールにもあったように、あの、
うん、
本宮さんがテレビを買うぞと、
うん、
行き前って言ったじゃないですか。
ねえ、
うん、どうだったんですか、結局。
いや、うん、まあ、買っちゃいましたよ、テレビ。
おめでとうございます。オーナーですね。オーナーになったわけですね、テレビ。
ああ、もうついにオーナーになりましたよ。薄いのなんのっても
う。え、何インチいったんですか。
腰抜かすなよ。
うん。
47。
おお、うちよりでかい。
ちょっと大きいかな。
お、さすが、北海道サイズですね。
ねえ、ね、でもね、薄いからなんか圧迫感以外にないのね。
ないないない。で、ああ、もうね、多分もうあれでしょ、買っていつ来たんですか、うん、何日ぐらい前、
日曜日に買いに行って、
うん、
持って帰る気満々だったんだけど、
うん、
自分で持って帰ってもいいんだけど、運んでる最中壊れたら保証効かないよって言われたから。
まあね、まあね。
で、火曜日にあの配達してあげるって言われて2日で来ました。
あ、じゃあ前回の配信、第50回の配信した日に届いて、
うん、
で、それからだから3日、4日間ぐらい、
まだそんなもんです
ね、今日収録日考えると、うん、どうですか、もう慣れちゃいました。
いやー、ね、なんちゅったろう。で、ほら、ハードディスクレコーダー、前に使ってたやつ、
うん、
あれもまだほら見てないのがいっぱいあるから、
うん、
とりあえずつないではあるの、
はいはいはい、
で、それではそのね、画質悪いモードでずっと撮ってたから、
うん、
それブラウン管で見てた時に何も気にならなかったんだけど、
うん、
いや、47の綺麗な液晶で見たら、まあ汚い、これ。
まあまあね、わかるわ、
うん、わおと思って。いやー、綺麗ですわ。
綺麗、あれですか、なんだっけ、ほら今流行りの 3D が見れたりするやつですか。
ついちゃってるのよ。
あら、まあ、ついちゃって、あら、もう 3D も飛び出す。
ただね、メガネがないの、まだ。
あ、メガネがない。
メガネついてないのよ。
あのさ、3D のテレビってさ、
うん、
あれ要はメガネかけなきゃいけないから、
うん、
めんどくさくて普及しないみたいなとこあるじゃないですか。
そうね、そうね。
結局みんな見ないみたいな感じ。
最初はね、多分面白がって見るんだけど、まあ飽きちゃうだろうね、ちょっとね。
で、ほら、今出てるのかな、まだこれから出るのかな、東芝あたりがほら、裸眼で、メガネかけなくても飛び出すよなんてのを作ってるんだよみたいな。
はいはいはい。
でも出てんのかな、出てないよね、まだね、確かに。
だから結局、任天堂 3DS と同じような仕組みでしょ、きっと。
あんな仕組みだよね、多分ね。
多分ね。うん、だから正面じゃないと多分効かねえような気するし。まあ、まだまだ本当の 3D にはならないと思いますけどね。ま
だ
ま
だ。でもね、僕ね、思うんだけどね。
うん。
これ今ほら、メガネかけると飛び出してくるわけじゃないですか。
はいはいはい。
ね、で、メガネかけるのがいちいちかけるのうざいからって言ってみんなあんまり見ないと。で、うん、東芝が裸眼で飛び出す 3D のテレビを開発します、
うんうん、
であだったら見ようかなみたいな話になっちゃってるわけですよ今ね、
うん、
でこれがメガネをかけなくてもいいっていうことになるわけじゃないですか。で将来、まあ
うん、
将来これが 3D が今見えてるだけで実際飛び出してくると思うんですよ将来テレビ 3D テレビって
普通
実際物が飛び出してくるんだと思うんですよ将来の 3D テレビは。
はあ、
そうすると危ないじゃん危ないじゃんすっごい危ないじゃん飛び出してくるからだから危ないからメガネかけましょうになると思うんだよね。
なんだそれ
最終的にはみんなメガネかけて 3D テレビ見ることになるんだよ。
ああなるほど。
そうそうそう。
お姉ちゃんが今と一緒だよな。
そうするとまあ今眼鏡かけて見てりゃいいんだよみんな。と僕は思う。
なるほど。タケさんとこついてんの？
ついてないよだって 3D の時代じゃないもんなん
て。ああそっかそっか。
うん。あのちょっとね見たいけど、ね、欲しいなって思うけど。
とりあえず注文して見てみようとは思ってんだけど、うん、まあ、多分そんな最初はびっくりするだろうけどね。
あのソフトがない。
でしょ？
うん、
でなんかねどんなものでも多分なんかね無理やり 3D にするボタンみたいなのがついてるのさ。
あらまあらまこうか。
ただそれも どうなんだかね。
ね。
ちょっと物が来て試したらまた感想し言います。
なんかねね、うん、ちょっと 2,3 日前のニュースで、
うん、
あの要は今映画館って 3D 当たり前になってきてるじゃないですか。
そうね。普及してきたね。
ね、邦画日本の映画は、
うん、
もうね 3D儲かんないからやめ始めてるらしいですよ
今頃気づいたから、
うん、洋画は結構まだ多いこれからも予定いっぱいあるんだけど、
うんうん、
あの日本のやつはね開発じゃねえ、あの撮影してね、うん、あの映画作るのに金かかるじゃないですか 3D にするとね。
かなりね金かかるんだろうねあれね。
元が取れないらしくて
だってそれじゃなくても今邦画ってなんか映画でやった後 DVD で販売して、うんうん、それでやっとトントンみたいな感じみたいですから ね、うん、
なかなか 3D 興味あるけどね、うんうん、まあまあまあまあ楽しめばいいさ 3D を
まだもうだからね最近ね夜ツイッターもつぶやかないでね、うん、テレビばっかり見てた。
ああいいね。
うん、で大したね面白くもないんだけど、うん、番組、うん、パッチャパッチャパッチャパッチャ切り替えてうわ綺麗だな綺麗だなって見てたんだって
らしいですよ。もうじゃあそのうちまた 3D ね見たら教えてください。
わかりましたよ、
はい。じゃあ続きまして、もう一通だけ、はい、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。
はい。どなたでしたっけ。塚さんですね。
はい、
はい、
塚さんありがとうございます、
ありがとうございます。毎回楽しみにしています。さて私は昨年の秋第30回の本宮さんがメンバーになられた時から聞き出したんですが、第1回から聞いてみようと思いやっと29回まで来ました。それで疑問なんですが、当初メンバーの斉藤さんはいついらっしゃらなくなったのですか。これからも頑張って配信してください。竹内さんの声は元気の源になっています。
ありがとうございます。斉藤さん、斉藤さん、
斉藤さん、
斉藤さん
ね、うん、僕聞いた話はなんか冥王星かどっかに行ったような話を、う
ん、ね、斉藤さんね、
うんうんうん、
そんな難しい話なんですがあのね正直なところねちょっとねうやむやにしようかななんて思ってたんですけど、あ、まあ、ちょっと今日は、
うん、
まあ、その、まあ、斉藤さんの話も含めその前にいたね、もう本当に村内プロジェクトが始まった時から
ほう、
今までのことをちょっとね、せっかくほらもう4月ですから、
うん、
4月といえばねもうあの新年度ですからね、ここで気持ちを入れ替える意味も含めて村内プロジェクトの歴史を
ほう
今回はちょっと振り返っていこうかなと。
なるほど、
はい、ということで、僕だけだとねちょっとね、
うん、
うろ覚えのことが多すぎるんで、あの本編ではですね、あの人とあの人にちょっと登場していただいて、みんなでワイワイちょっと振り返っていこうかなと。で、ほら、村内プロジェクトの、
うん、
ホームページを見ると、過去の配信も全部聞けるようになってるんですよ、今。
実はね、すごいですね。
うん、なので、まあ、うん、この回、この時のこの回なんか面白かったよなんていうところで、
うん、
まあ、一回から全部聞けとは言わないんで、これだけちょっと聞いてみてよと。いうのも含めてね、おすすめ回みたいなのも含めてちょっとご紹介していければなと 思っておりますので。
なるほど、はい、僕もね全部聞けてないのが正直なところ
なんで、
ね、
じゃあ、 元宮さんも今日はお勉強ということで、
かしこまりましたよ、
よろしくお願いします。では、最後にオープニング最後にですね、いつも、ここのところやっております、そんなことないしにですね、お便りをくれた、リスナーさんをですね、お名前をお読みして、オープニング締めたいと思います。では元宮さんよろしくお願いします。
はい、提供読みいたしますよ。この番組は野々次郎さん、川さん、みっつんさん、札幌マーシーさん、月パパさん、つかさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
はい、
それでは元宮くん、
何でしょう、
お勉強していきましょう。
かしこまりました。
今回のこの回を聞けばですね、あなたもそんなプロジェクト2になる、
うん、おお。メンバーなんですけどね、よく分かってない、
ね、ということで僕だけだとね、うる覚えのことが多すぎるので、ちょっと助っ人をちょっとお呼びしたいと思います。
過去を知る男、
そうですね、まずお一人目、吉安さん。
はいはい、
どうもです、
よろしくお願いいたします。
続きまして、雨宮さん。
はい、どうもです、こんばんは。
まあ、そんないプロジェクト、うん、第2期違うな
何期っていうのか、
第2期って言っちゃう、第2期を支え続けた2人ですよ、ね。まあ、ぜひよろしく、まあまあ、4人でワイワイといきましょう。まあ、ここ最近聞いてくれたリスナーさん多いと思うんで、
うん、
ちょっと頭からご説明いたしますとですね大丈夫かなこの調子で。そんないプロジェクトというのはですね、2010年3月31日に、スタートした。
2周年ですね。
そうですね、もう約2周年でございまして、この時はですね、まだですね、吉安さんもいなければ雨宮さんもいなかったですね、
うん、
ましてや本宮さんもいないわけですよ。
番組聞いてもいなかったです ね
、うん、寂しいな2010年の3月31日ですね、そんなことないでしょ、この番組をまず最初にスタートさせたわけです。その時のメンバーが僕と男性の渡辺さんと2人でスタートした。
うん、
これがですね、2人で頑張っていたのが3月31日から7月21日、約4ヶ月間ですね、
うん、
まあ、通算、そんなことないでしょ20回でプラススペシャルを4回やってるんですね。
これたった2人で、
たった2人で頑張って
た。お
それでですね、そんな IT という IT の番組を始めてるんですが、
うん、
そんな IT がいつ始まったかって雨宮さんご存知ですか？
2年前の10月ですよね。
2010年10月？
2010 年10月？
2010年の、
いやいや違う、 5月かスタートしたのが。
そうそう、そのくらいに
ですね。5
月、ですね、そんなことないでしょが始まって、まあほぼすぐですね、
うん、
あのね、この時やってた渡辺さんがそんなことないでしょでね、IT の話をいっぱいしたがるわけですよ、
うん、
で、ほうほう、ほら IT 詳しいリスナーさんばかりじゃないんで、あんま IT の話するのやめようよなんて話してて、でも喋りたくてしょうがないと、だったらちょっと IT の番組作ればいいじゃんみたいなので始めたのがそんな IT、
うん、
という。でこれがね、9回まで予告編からスタートして1回から9回まで一応2人で頑張ったんですね。これ実はこの旧そんなことないでしょ、旧そんな IT もホームページから聞けるんですよね。
そうですね、今のホームページから聞いていただける、
ね、一応データは残したの、うん、ただ、
うん、
簡単にはいけるようにはなってない、
うん、
これどうしましょうかね、これちょっとご説明しちゃった方がいいのかな、せっかくだからね、じゃあ雨宮さん、生き方を ささっと説明しちゃってくださいよ。
ささっとですね、うん、まずその今のねホームページそんない .com の方にまず行っていただきまして、
うん、
そんなことないっしょの、古いやつですね、古いやつだったらそんなことないっしょのまずページに飛んでいただいて、
うん、
そうすると右側のこの、メニューのところにこう他の番組のアイコンがあるんですけど、そんなことないっしょのところ行くと旧そんなことないっしょにそっから入れるようになってるんですよね。
うん、
今ので伝わったかな。だからそんな it の場合だと、そんな it のページに行くと昔のそんな it のアイコンがあるんで、そこをクリックすると、昔のが聞けるようになってると。
伝わったかな。
伝わったかな。
どうかな。
多分伝わらなかった方で分かんない方はメールください。
はい、いやメールもらって
ここが古いアイコンってのはそういうことだったんですね。これ
そうなんです。
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 なるほど。
ちょっと簡単には行きつけないようにはしてあったんですけど、聞けるようになってる。で、じゃあせっかくなんでこの旧そんなことないっしょ、旧そんな一途、聞きどころがいくつかあるんで、これは聞いといた方がいいよっていうのをね、ちょっと
やっぱ第10回じゃないですかね、
第10回と第11回ですかね。
そこはそう、私が涙した回っていう。
涙した回ですね。第10回がですね、過去は振り返るのだの回がありまして1回目から10回目までを、まあ、9回目までをとりあえず振り返る回ですね。
ほうほうほう。
まあ、総集編的な感じ総集編というか
総集編、
まあ、振り返ってるんですね。で振り返って最後エンディングで僕が辞めると、番組辞めるという話をしてるんですよね。
そう、
ツイッターで散々こう騒いでましたもんね。
騒いでました。で、なんか11回目でまた新生存内が始まるっていう
回があるもう第2期になってます。
そうですね、まあ、この回ちょっと聞いてもらえると、ちょっと僕はねすごくねよくできた回だと思ってたんだけど
何結果的に辞める辞める詐欺だったの。
まあ、それは聞いていただければいい
と。ああそうか、
聞くというか。
なるほど、それは聞かないと。
でもあともう一つ、
うん、
ほら今ここ最近でもよく僕がプレゼントの時にキーワードで炭酸水っていう言葉をよく言うと思うんですよ、
うんうん、
この謎が解ける回があるはずなんですよ、うん、
はいはいはい。
お
これいつでしたっけ、吉安さん。
いつでしたっけ。20回じゃなくて17、8回ぐらいでしたっけ。もう少し前かな。
これがね分かんないんですよ。
調
べてね、どっかでね一回プレゼント企画をやって、僕が雑誌の懸賞でちょっとあるものが当たって、それをプレゼントするよということで、その時にキーワードでたまたま僕の目の前にあった炭酸水をキーワードにしたんですね。
おお、
それから僕はずっとキーワードといえばずっと炭酸水と言い続けてきてるんですけど、
とりあえず炄酸水
とその時にね当選したリスナーさんというのが
私です。
吉安さんが当選した
んです。あと、ね、今だから言えるその炄酸水の話なんですけど、
うん、
キーワードを唯一書かなかったのが私です。
あ、言っちゃいますか。それ
そう書き忘れてキーワードあれでいいんですよねっていうこう妙な大人のこう同意を求められた、 あれでお願いしますみたいな感じで
本当は吉安さんは唯一無効
だ
ったんですよ。だけどまあまあ その、ね、そんなに何十通も来てなかったんでまあまあ、まあ、吉安さんも入れた形で本当にシャッフルして抽選したら吉安さんに当たっちゃった。
当たっちゃった。
まあその代償は大きかったですね、吉田さん。
そうなんです、うん、今やもうね夜中喋んなきゃいけなくなって
まあまあまあどういう代償だったか、あ、この後続きますんでね。でここでですよ、7月21日から
お、
約1ヶ月間が空くんです。
夏休みですね。
夏休みそうですね。渡辺さんが急に大人の事情でいなくなってしまって一人になってしまった竹内さん、
うん、
困った困ったと言っているところで、実はここでね、僕は雨宮さんと出会うわけですよ。
そうですね、
うん、実はあの雨宮さんと僕どうしようかなって悩んでる時に雨宮さんが、なんかきっかけでツイッターかなんかで声かけてくれて、
そうですね、
うん、でちょっと続けてほしいという話があって、
うん、
で続けたいんだけど一人で喋るのもねなんて話してんで、あのアートワーク、さっきのアイコンも、うん、あれも渡辺さんが書いたやつだからあれ使い続けるのも申し訳ないしねなんて話をしてて、でとりあえず雨宮さんとりあえずじゃあそのアイコンを僕が書きましょうと、
うん、
いうことで今のそんなプロジェクトの各、番組のアートワークは全部雨宮さんが作ってる、
うん、はい、雨宮さんはアートワーク係として入ったんですね。
そう、もともとアートワーク係あと僕の相談役で、悩んでるところで僕がある方に声をかけてそんなことないし再会したんですが、そこで出てくるのが斉藤さん。
そうです、
なるほどですね。斉藤さんと、始めたのがそんなことないしを始めたのがですね、資料を見ると、2010年8月30日もう1ヶ月後ですね、
ちょうど夏休み終わる頃です。
に、斉藤さんとそんなことないっしょを、再開します。
ほうほう
ほう。で、そんな人の方もほぼ同時に再開するんですが、うん、ここで、先に出てくるのが、うん、これを見る限り雨宮さんですね。
そうですね、
雨宮さんがここで、番組に登場する回がありまして、そんなことないっしょじゃないんですよね、はい、そんな人、ね、IT の方の番組で、うん、雨宮さんが2010年9月13日に、一緒に喋ってるわけです。これなぜかというと、おそらくアップルの発表会があって、
うん、
で iOS4.1 っていう iPhone の新しい OS が発表されて、でこれちょっと喋るんで雨宮さんと斉藤さんと3人で喋ろうよっつって雨宮さん出てきたんですよね。
はいはい。
でここで雨宮さんデビューです。
正確にはあの準備号でちょっと出てるんですよね、紹介で。
出てましたっけ。
ええ、
全然覚えてない
あの準備号でまだその時これ雨宮って名乗ってなくて、あのツイッター の, あのハンドルネームで一回、
はいはいはい、じゃあその頃雨宮さんがどんなツイッターのアカウントで喋ってたかっていうのは新村ナイト準備号というのを聞いていただくと分かりますね、
う
ん、
そうですね、
で、ここからですよ。そんなことないっしょに移りますよ話は、
うんうん、
そんなことないっしょ、順調に第0回第1回第2回第3回と続けてきまして、
うん、
第4回で事件が起きるわけでございます。
その頃は週1でやってたんでしたっけ。
その頃はね、頑張って週1で頑張ってました、
うんうんうん、
第4回村内最大の危機の回がございまして、
第4回にして
最大 第4回にしてもう新しく、せっかく新生そんなことないしと村内とかスタートしたのに第4回でもうつまずいてるわけでございますね。これね、雨宮さんと2人で悩んだんですよね。
そうなんです ね、
実はあのそんな It の方も同じ時期の配信で第4回そんな It 最大の危機っていう回がございました
本当だ、
ございまして、これがですね、どういうことかと言いますと、僕の、まあ、この時の相棒だった斉藤さんがですね、連絡がつかなくなるという収録はしなきゃいけない、配信はしなきゃいけない、だけど斉藤さんとは連絡が一切取れないということが急に起きてしまって、で雨宮さんもそんなにほら喋り慣れてる、まだまともに喋ったの1回しかなかったんで、
そうそう、出たばっかですからね、
ちょっとあの僕と雨宮さん2人で喋るのはちょっと寂しいねなんて、厳しいよねって話で、どうしようかっつって、で、確かその時に、ツイキャス、ツイートキャスティング、要はあの iPhone 使って生配信できるサービスがあるんですけども、
うん、
それを使ってですね、2人で配信を始めたんですよ ね、
そうです
ね、収録前にね、
はい、
でおうおうおう、そこにたまたまね見に来てくれた方が2人というか、まあ、たくさんいたんですけどその中でちょっと今困ってんだよなんて話をしてて、瀬戸さんいなくなっちゃって困ってんだよなんて話を雨宮さんとしてて、
はい、
で大変だななんて言ってたのが、うん、吉安さんと石井さん
ですよ。
なんとなく、あ、大丈夫なのぐらいな、心配してくれるコメントをくれたぐらいなんですよね。
でその後誰かスカイプにつなげる人いませんかね的な感じで、
うん、でもう半ば強制的に、吉安さんと石井さんを、スカイプにつなげさせて
そうですよ、雨宮さんが話に慣れてないからどうこうじゃなくて、その時に急に呼ばれて急に喋るっていう状態でしたよね。
そうですね。
ただね、ただね吉谷さんこの時、要は新そんなことない人の第4回と、
うん、
この新そんない人の第4回最大の危機の回は、
うん、
意外と面白いんですよ。
そう意外とってこと。
いや、あのほら結局ほら喋り慣れてない人ばっかりな割には、
割にはね、
すごい面白い回なんですよ。これよかったらね、リスナーの皆さんね、
聞きどころ
ですよ。今の吉安さんとちょっとなんか雰囲気も違った気がするな。
かもしれないですね。
うん、ということで、まあ、これぜひ聞いてください。
おお、
はい。でもまあそれは一応その回は乗り切りまして、せっかく吉安さんと石井さんのおかげで乗り切りました。ただ吉谷さんも石井さんもあくまでもゲストなんですよね。
そう、ピンチヒッター的にね、たまたま通りかかったんで呼ばれた感じ。
この時は、吉谷さんは要はその何て言うんですかね、ツイッターの名前も吉安でやってるんで、はい、吉谷さんで出てるんですけど、はい、石井さんはこの時は石井さんで出てないんですよね。確か
そうですね、うん、ツイッター名で、
うん、どんな名前で出てたかっていうのは聞いてみてください。でその後ですね、ずっと順調に進むんですが、ね、そこからずっと来て11月14日ここでですね、そんないスペシャル重大発表の巻っていう回があるんですが、
うん、
ほうほう、ここでですね、なぜかですね、吉安さんと石井さんが、正式にそんないプロジェクトのメンバーになると。
この辺からでしたっけ、そんなプロジェクトとかって話 し始めたの
って。そんなプロジェクトっていうのは僕はもう渡辺さんと2人でやってた時から言ってたんですよ僕は、
うん、
ただ2人でやってるプロジェクトっては何事だと。
何事だ。
僕は単純にそんなプロジェクトって言い始めたのは2人なんだけど、2人で手作りでやってるんだけど、なんかちょっとでかく見せたくて。
あ、そういうことですね。
そう、なんかプロジェクトってやって、なんか裏方もいっぱいいそうじゃないですか、なんとなく。
わかるわかる。で、やっとそこでなんか複数人でなったんですよね。
そうですね、ここでやっと、で、結局この時点で、竹内、斎藤、雨宮、吉安、石の5人のメンバー。
そうです。なんとなくプロジェクトな感じになってきました。
いや、なってまいりましたね。
ですね。
で、この後、この後ずっと順調に行くんですが、
はい、
第30回そんなことないでしょ、第30回5月、2011年5月31日女性の渡辺さんがここで加入するわけでございます。ここで6人目のそんなメンバーが入るんですが、この後ですよ、5月31日に渡辺さん加入ですなんつって加入したんですけど、うん、その後そんなことないでしょ9月30日まで配信されてないんです。
そうそうそう。で一方でその昨年2011年が明けた後、私がそんなフォトないでしょ始めたりしてるんですよね。
お、そんなフォトないでしょが始まったのは2011年2月1日
そうです。1年ちょい経ちました。
そんなフォトないでしょスタートですね。
お
ー、で、この渡辺さんがここで要は加入して、渡辺さんと2人でそんなフォトナイショをスタート、はい、
あ、そんなフォトナイショ最初斉藤さんとやり始めていて、
あ、そっかそっかそっか、
そうですそうです、斉藤さんと夏までやって、
そかそ
か、渡辺さん加入で、渡辺さんとチェンジをして、
そうですね、
そうです。
で、このオープニングで、もらったお便りの中で斉藤さんはどこ行っちゃったんですかっていうご質問がここなんですよ、うん、
なるほど。
ここちゃんと喋んなきゃいけないかなと思いました。やっとここまでたどり着きました。この、 2011年5月31日ここまで斉藤さん出てます、
うん、
2011年9月30日この時にはもう斉藤さんがいません約4ヶ月間そんなことない人配信してないんですよね。
そうですね、
随分長いことやってなかったですね。
一体何があったんでしょうね。
何があったのかな。
何があったんですかね、吉安さん。
何があったんでしょうかね。その間実はそんなフォトないしは毎週毎週配信しておりまして、
頑張ってます
で途中で斉藤さんから渡辺さんに変わってるんですけど、
そうですね、
私の方でのアナウンスは、斉藤さんは、そんなプロジェクト脱退しましたというアナウンスをして、さらりと渡辺さんに変わっていると思います。
あ、そうだったんですね。
そうだったんですよ、
そんなことない人はなんとなくもう自然に、まあ、間前ちゃったし、
そんなことない人は夏になると休んで、夏が終わると新しいのが始まるっていう
あの、まあ、実はでもまともな話をしてしまうと、まあ、斉藤さんちょっとお仕事が忙しい時期に突入して、ずっとお休みをしてた時期がありまして、でそのまま、まあ、フェードアウトみたいな感じですね。
おお、そうですね、あの、昨年の5月6月ぐらいかな、の時にそんなに活動できないという時期がありまして、お仕事忙しくて、
そうですね、
はい、でその後新しいところでとか、フォトに戻るとかっていうのなしに、まあ形としては脱退したという感じになってますね。
まあ一応、まあ、お仕事の都合ということでございますね。
はい、
はい、
でお元気でいらっしゃるのかしら。
あ、すみません、僕ねその後ね、知らないんですよ。雨宮さんが一番詳しいんじゃないかな。
元気ですよ。
元気らしいですよ。
元気にされてると思います、
はい、あ、それはよかった。
はい、
はい、
で、
はい、
まあ、そのじゃあここまでとりあえずそんなことない人止まっちゃって復活するよっていうこの辺りまでで一旦区切りで、僕のおすすめ回、
はい、
新そんなことない人の中で僕がぜひ今ここ最近聞いていただき始めたリスナーさんに聞いてもらいたいなっていう回をいくつか、そんなことないでしょね、第20回、新そんなことないでしょ、新そんなことないでしょ第20回、バレンタインとモテ男、これぜひ聞いていただきたい。続きまして、第24回、
お、すぐですね、
ホワイトデーは旅行がデフォ。
おお、こっからか。
これ名作、名作ですね。あとですね、僕が個人的には聞いていただきたいなと思うのは、2011年4月25日配信しております特別編。
うん。
1周年でウードな、今から1年前に配信したやつで、これ男性の僕がそんなことないでしょ始めた頃の渡辺さんと、すんごい久しぶりに2人で喋って。
お
ぜひこの時もちょっとよか
った。ウードナ
ー。あ、ウードナー。
これは何ですか。
ウードナーとは 何なのか。
ウードナー。あ、これ聞きたいな。
いい質問だね。ウードナーというのはですね、旧そんなことないっしょ。渡辺さんと二人でやってた時期に、最後のですね、告知で、確かね、なんだっけ。
何でしたっけね。
なんかね、渡辺さんが告知をするときに、そんなことないっしょで検索してねとかっていうところでね、確かウードナーって
、まあまあ気合い入れる意味で、まあデタラメ喋ってる感じでウードナーって言ったんですよ。
そうですね。
これは文字的には意味はないと。
あ、ただねこれね、旧そんなことないっしょの第18回、これぜひ聞いていただくといいと思うんですけど、ウードナーの秘密っていう回がございます。
あ、なるほど、それは一回ちょっと確認しよう。
そんなことないでしょ18回です。
そう
なんです。何喋ったか覚えてないです。
私は覚えてますよ、ちょっと少し。
あ、本当ですか。
そうです、ウードナーの意味をね募集して、リスナーはそれに答えて、じゃあこの意味にしますっていう回です。
そういうこと
で、そうなんだ。もうね、これタイトル見るとね全然わからないんだよね。
これタイトルつけてるの誰さ。
僕あとねちょっと面白いのは、面白いのは旧そんなことないっしょで面白いのは、話が飛び飛びで多分聞いてる方分かんないねこれきっとね。
メモじあの頭から取ってくださいね。
旧そんなことないっしょの第16回、
おう、
そんなに 女神が舞い降りたっていう回があるんですが、
ほう
ほう、
これもちょっと面白いかもしれない。
なんか女性ゲストかなんかの話ですか。
あの、うん、あのね、そう、2人で渡辺さんと2人でずっと喋ってたんだけど、初めて女性ゲストが来て2人が舞い上がるっていう回ですね。
それはちょっと面白そうだな、う
ん、はい、そんなとこかな、
はい。
で、そんなことないっしょはこの4ヶ月間空いてなんで復活したのかと、
う
ん、僕はね、
そうですね、
僕は正直あのそんなにこのままやめようかなって思ってたんですよ。
おお、
そんなことないっしょ、うん、あの斉藤さんも収録参加できなくなっちゃったし、ちょっとそんなことないっしょ、ちょっと斉藤さんがいなかったらちょっと厳しいかなと思って、もうやめようかなって思ってた時期なんです、この4ヶ月間って。だから収録も配信もしてないんですよ。で、第31回9月30日に、復活をしたきっかけになったのが、もうこれ皆さんなんとなくリスナーの方も分かるかな、このぐらいの時期になると、ポッドキャストアワード2011の話っていう回なんですよ。これで復活してるんですね。
お
というのは、去年の、11月に、アップルストア銀座でポッドキャストアワードというイベントがありまして、そこに、我々そんなプロジェクトも、お誘いを受けて参加してきたわけでございます。僕と吉安さんと2人で、
そうですね、
参加して
たのは、はい、
それを参加するにあたって、ぜひそんなプロジェクトのリスナーさんにもこれ告知したいなというところで、なんか復活なんとなくしちゃったみたいな感じですかね。
ポッドキャストアワードね、出ますって言いながらポッドキャスト配信しないっていうのもねえだろうみたいな感じで、
うん、
おお、そうですね、
ここでまたやらないとなっていう気持ちになったのかしらね。
うん、だから逆に言うとこのポッドキャストアワードというイベントがなかったら、多分そんなことないしは多分終わってたでしょうね。
ああ、
ね、
いいタイミングでいいイベントがありましたね。
うん、
うん、
で、その後ずっと続くんですが、この後ですね、第33回、
お、
2011年11月15日そんなプロジェクトの新メンバーという回があるんですが、
お、
うん、これ誰が加入したんですか。
僕ですね。
元宮さん
って書いてるよ。
どうですか。
なんで疑うのさ。
元宮さんがここで加入したのか。
正式加入ですわね、ここでね。
これで正式加入。じゃあ元宮さんがどのように、うん、そんなプロジェクトに関わってきたのかという話をしましょうか。ほうほう、ちょこっとね、実はですね、そんな IT R40 という番組が2011年2月21日にスタートしております。これは昔の IT の話を、
うん、
する番組でございます。でこれが実は、まあ、やっぱり斉藤さんが、辞めることになって、吉安さんと2人でどうしようかって話をしてるときに、
うんうん、
おリスナーさんからじゃあちょっとあのゲストを呼んでリスナーさんの昔の話聞いたりしようよなんていうことで募集かけたんですよね、
うん、かけました、
うん、それにまんまと引っかかったのが元宮さん。
釣られましたね。
で元宮さんが2011年10月20日そのR40 の第4回でゲスト出演してるんですよ ね、
1回だけね、
でこのままちょっとあれだよメンバーになっちゃえばいいじゃんってんで11月の15日にはもうメンバーになると
。そうなん
です。そうそう、
いうこと
で、だからあれでしょ、だから R40 出た後に、
うん、
ポッドキャストアワードがあったから、
うん、
そう、それで僕上京したわけですよ。
あ、遠いところから来たわけですよね。
そうそうですね、
東京まで、
東京まで来たんですね。
これは行かねばならんと思ってね。で、嫁ちゃんをなんとか解き伏せて、
でメンバーになったきっかけが確か僕の記憶だと、うん、その、10月20日のソンナイト R40 に本宮さんゲストに出て収録が終わった後に、うん、僕が、本宮さんなんか詳しい他になんか詳しいことなんかないっすかなんつってしたら、うん、なんか星が好きだって話を聞いたんで、
へいへい、
じゃああれだよ吉田さんと番組やっちゃえばいいじゃん
すごい軽かったねあれね。
でまんまとそれに引っかかって
やっちゃいなよ。
で2011年11月20日に、そんな理科の時間というのを、
うん、
本宮さんと吉田さんでスタート。
そうなんです
ね。
したわけでございますね。
はい、
はい、
2週間に1遍ぐらいで粛々とやっております、ね、
はい。
でここで本宮さんを入れて何になったんだメンバー
に、
竹内吉安雨宮渡辺女の渡辺、
うん、
あと本宮の5人、
うん、5人
そうですね。
メンバー増えてはないんですね、でこの時点ではね。
お
お、
で石井さんが辞めてはいないけど出演もないっていう状態。
あ、そうかそうか、石井さんもメンバー、今現在でも石井さんメンバ
ー、はい、
うん、
だけどまあ出演とりあえず長期お休み中
っていう
ね、
はい、
うん、で、このあとです、
うん、
このあとまあ順調になんだかんだで続けていくんですが、
うん、
この IT 番組のソンナイトで問題が起きる。問題じゃないんだけどね。
問題？
そうだっけ？
実はこの頃僕はソンナイトにほぼ出てないんですね。うん、でどうなってかったかっていうと、雨宮さんを中心にソンナイトは配信してた時期がありました。
うんですね。
です。
うんうんうん。
で。ずっと雨宮さんのソンナイトがあるんですね、
うん、
6月2011年6月5日まで、
はい、まで
雨宮さんがソンナイトをやってたんですけど、ここでね雨宮さんソンナイトを卒業するわけですよ。
そうです、
ね、卒業
見事ここで卒業するわけです。
ほう、
で、ここでなぜ卒業したかと言いますと、ここですね、ソンナイトニュースという番組で雨宮さんが新たに始めるわけでございます。これが始まったのが2011年9月16日。
そうですね。
これ長いね。6月にソンナイトを辞めて、
うん、
でソンナイト3ヶ月ほど、うん、ソンナイトニュースをやるんだってもうこの時から言ってたのね。うん、でなんか練って練って練りまくって9月。3ヶ月間。
そうなんです。満を持して準備期間を経て。うん、
でソンナイトニュースをスタート、
うん、
まあ、あれですよ、もう今はもうソンナイプロジェクトの中ではもう一番の人気番組でございます。
そうなんですか。
いや、うん、わかんないけど
じゃあ1、2を争うと言っていこう。
あ、じゃあそういうこと
ですね、はい、
っていう、まあ、ありました。でこの後は、まあ、ソンナイトの方は僕が、
うん、
まあ、グダグダなソンナイトを、再開して今に至るが、
ほうほうほう、
でこれで11月まで、去年の11月までだいたい遡りました。
遡ったというか遡ったのからやってきましたよ。
近くまで遡ったここまで来ました。近づいてきました。
はい、
はいはい。
で、次ですね、2012年1月1日、うん、今年の1月1日ですよ、うん、
あ、やっと年明けましたね。
やっと年が明けましたね。ここでメンバーがまた加入します。永井さんと松田さんが、
うん、
新規メンバーとして入ります。ここで何人になるんですか。8人なわけでございますですね。で永井さんはその後ソンナイトニュースに出てる時期と、うん、今現在ソンナイトに出てる時期、
はい、
松田さんはもうソンナイト、
うん、そうですね、で最初の頃はちょっと控えめだったのがだんだん、
そうですね、
レギュラー化して、
もういや今やあれですよ、あのね、ちょっと前まではね、ソンナイプロジェクトのエースといえば雨宮さんだったんですが、
お、
うん、今ね、ソンナイプロジェクトのエースは松田さん。
お
もう取って
雨宮さんなんか言わないと、そこで何をとか。
いやでもね、実際あのソンナイと聞いてるとね、松田さんって
結構面白いキャラですよ。
やべやべ、アメミヤさんに面白いキャラって言われちゃった松田さんがこの場にいないのが。
そういえば松田さんは今日も寝てるのかしら。
松田さんはね、あのね、寝てると思いますね今ね。
水曜日の人ですからね松田さんね。
早寝早起きなのよ、う
ん、はい。松田さんと永井さんも加わって、さらに、うん、ここで勢いを増すそんなプロジェクトなんですが、
はい、
このそんな、そんな、もうね、なんだか分かんない、そんなことないでしょ、このそんなことないでしょ、この番組、うん、第40回で、まあ、今の形になるんですね、このあと、
うん、
本宮さんが正式にそんなことないっしょのレギュラーになると、
はい、
こっからか、
こっからです。
はあはあ、
第40回、宇宙人はいるっていう感じですね。そう、
2012年シフトですね。
そうですね、1月17日。
はいはいはい、
この時ね、僕が勝手に決めたんですよね。
いきなり言われてね、うん、びっくりしましたね。
ね、
うん、
本当に黙ってたんだよね。
みたいな。
で、収録を始めて、まあ、とりあえず本宮さんにレギュラーだからって言った回なんだけど、この時、うん、もうそれで「えやだ」って言われたらもうちょっと収録止めりゃいいやぐらいの勢いでとりあえず言ってみたんだけど、
本当に打ち合わせないから ねこの番組ね、
そんなことないでしょ、基本打ち合わせないじゃないですか、
うん、もうね、どんなビッグウェーブでも乗りこなすしかないのに。
そうなんです。で、一番がっちり、そんなプロジェクトの中で一番がっちり打ち合わせしてるのって何ですかね。そんな人ニュースですか、
ね、どれだ、
どうですかね。いや、フォトとリカもなかなか、
リカが一番長いと思います。
リカはね、
事前打ち合わせは、
そんなフォトないっしょも意外とそんなことないっしょと似たような感じで、そんなことないっしょは僕の頭の中だけに台本があって勝手に進めるっていう感じで、本宮さんが頑張ってそれについてきてくれてるって感じで、そんなフォト内緒の方も基本吉安さんなんですよね。
そうです、ね、私が進めるんですけど、だいたいね、スカイプで話し始めて15分とか20分とか話さないと声が乗ってこないじゃないですか、
うん、あ、はいはい、
っていうのもあるんで、その感じで打ち合わせする、何話すとか最近どうみたいな話を少しして、
うんうん、
なので、ね、30-40分分、最後残るんですけど、打ち合わせは15分ぐらいで、45分ぐらい収録っていう感じかな。
で、ここでね、あの、そんなフォトないっしょ、吉谷さんのそんなフォトないっしょと僕のそんなフォトないっしょの大きな違いがありましてね、
うん、
吉谷さんはほらこういう優しい性格なんで、この一緒に喋っている人が、まあ、こういう話だったら楽しく喋ってくれるかなとか、こういう話だったら、まあ、一緒についてきてくれるから、もう相手のことを考えて、リスナーさんと一緒に喋るこのパートナーの人のことを考えて頭の中で台本作るわけです
よ。まあまあそういう感じですよ。
それに引き換え僕は、うん、まあ、僕の喋りたいことだけとりあえず喋る。もう本宮さんのことなんか一個も考えてないですから。
俺はね、もうどんなこと、うん、どんなのが来ても乗ってやるっていう気合いは入ってます
ね。そうですね。3回ぐらいやるとそういう気持ちになりますよね。
そうそうそう。
そうそうそう。最初1、2回は、うんっていう感じがありますけど。
もう、もう乗りでいけるぜ、みたいな。
まあそんな感じで。まあその後ですね、最後メンバー。
はい。
に、下平さんが、
そうなんですね、実はですね、下平さんが、うん、こう登場した時には大々的な宣伝がしてもらえなかった
んです。なんですよね、うん、
大体ね、それはね、竹内さんに言ったら、うん、なんとなく松田さんとか永井さんのバーンってやっちゃった後、もう一回ってのはなんだからさっていうノリで、
うん、
粛々と入ってきたりします
。かわいそう。
なんとかわいそうだ。
あのね、違うんですよ、これ聞いてください。基本そんなプロジェクトのメンバーになったら、必ずそんなことないっしょ、この番組でこのお披露目があるわけですよ。
そうなんです。
みんなでいじるっていう、
そういじるという会が必ずあったわけです。で、 最後の永井さん松田さんも1月1日の新年号でもう初めて皆さんに紹介するっていう会をきちっと設けてるわけです、
うん、
でそこからもうほどなくですもんね、下平さんが加入され
たんですね、正式加入、うん、すぐです。
この間やっちゃったばっかり、その前に本宮さんもちょっといじったしさ、
あんま結構ポンポンポンってきたからね、うん、
ちょっとここのとこやりすぎだからいいんじゃねえなんてつってね、なんつってね
でしょ
そうそう。で、下平さんは、ちょうど渡辺さんがちょっとしばらくお休み、
そうです、渡辺さんがちょっとね体調、深夜の収録が大変っていう話だったので、
うん、
うん、
それにまあ入れ替わり、
そうですね、
こんな感じで下平さんが今、はい、そんなホトな相性を牛屋さんと頑張って、
う
ん、
そうです。で下平さんに変わったところで、話題を一眼レフに変えてっていう感じになります
ね、
はい、
これで今現在の9人体制になったわけでございます、
うん、
で番組も、6番組ですね、
うん、そうです、
伝わったかな、伝わらないだろうな、どうだろうな、
そうかそうか、
本宮さんどうですか、ここまでなんとなく。
僕もね、途中からは聞き出してリスナーの時期もあったんですけど、
うん、
まあ、昔がそうなっていたっていうのは、なんとなくしか知らなかったんで、ちょっと改めて聞き直してみようかなっていう気はありますけどね。
でもね、メンバーを、まあ、正式に脱退という形になっているのは、結局2人だけなんです
よ
ね。うんうんうん。渡辺さんと、男性の渡辺さんと斉藤さんの、
うん、
お二人だけで、あとはもう今でもメンバーなんで、
うんうんうんうん、
まあなんか特番の時にずっとお休みしてても特番の時でポンって出てきたりね。
そう、私が休むとなぜかそんな人ニュースに出てきたりしてましたよね。女性の渡辺さん、あ、喋ってる女性の渡辺さん。
僕石井さんと一回だけかな、ちょろっとお話しした。
あ、ですね。
うん、それっきりですね。
で、あとはほら番組上。出てなくても、
うん、
こ
う
番組収録の合間にはみんなと一緒に喋ってたりしますね、メンバー
と。あります。
そうそうそう、うん、
まあ、今現在番組出てないメンバーも元気にしておりますので、うん、まあ、いつかまたいろんな番組出てくると思います、
うんうん、
ということで、じゃあ雨宮さん、
はい、
そんなことないしょ、この番組のね、そんなことないしょで、うん、ね、一番のおすすめ回っていうのを、雨宮さんのおすすめ回をじゃあちょっと最後。
そんなことないっしょのですか、
うん、旧そんなことないっしょでも今の新そんなことないっしょで、じゃこの回が一番面白かったな、
そんなで一番僕、リスナーさんが聞いて面白いやつですよね、うん、どうでしょうね、僕個人的にはなんだろう、思い出に残ってるのがお正月の回とか好きなんですけど、
お正月ね、そんなことないでしょ、2回見かけてるからどっち
昨年の正月のやつですね、
昨年の正月、
あ、つんつくつくつくつのやつですね、
そうそうそう、とりあえず笑えたんですよね、
斉藤さんとお話ししたかったな俺。あのキャラ大好き。
ちょっとね、声質が似てるんで2人で喋ると分けにくいかもしれない、
そう、混ざりそうですね、
あ、似てる、
うん、
あ、そうかしら、じゃあなんかいいポジションに僕収まったのかしら ね、うん、
ねよく分かんないですけど、
僕ね、もうここ言っちゃうと、
うん、
斉藤さんと空気が近いなと思って、
おお、
引っ張り込んでるんですよ僕。
そうなんだ。
本宮さん
を、それはね、聞いてる方も一緒っていうか似てると思ってますよ僕も。
あ、そう。
うん。
ほうほうほうほう。うん。なんかね、すごく、うん、聞いてて斉藤さんはなんかね、話が合うだろうなっていうふうには感じてた。
うん、なのでね、 まあ多分この40回で突然ね、そんなことないっしょ、本宮さんレギュラーだよなんて言ってますけどね、多分もっと前から僕は決めてたんだと思います、うん、
こうなる運命だったのか。
あのただほら、本宮さんその前にそんな理科の時間という番組を軌道に乗せなきゃいけないっていうのがあったんで、
あまあね、
うん、で軌道に乗ったところで、ね、半ば強引にっていうことで、
あれですよ、あのリスナーさんからお便りいただくんですけどね、
うん、
あの他の番組と理科の時間の本宮さんの声が全然違ってる、うん、
全然違う。
あの理科の時間の方はね、僕ねちょっとあれだからね、猫かぶってるから ね、
本当の本宮さんはこっちの本宮さん、
演じてる方の本宮さんですね。
そうそうそう、
本宮さん役者だから
、ね、いろいろできるよ
ということでございまして、まあ長々と喋りましたが、
はい、
まとまってもいなかったと思いますが、そんなプロジェクト今現在番組9番組、メンバー9人違う。
なんか増えてる。
すごくまとめようとしたのに、まとめようとしたのに、3番組増やそう。すぐ増やそう。
怖いわ。
番組6番組、メンバー9人で、はい、頑張っておりますので、よろしくお願いします。あれですかね、塚さんからのオープニングでのお便りの質問はこれでちょっと回答になったかな？なってないかな？
まあ聞いてたらわかるでしょ。
ね。まあとりあえずあれです。ホームページの方に、全部まだ音源残っておりますので、うん、特番から何から全て残してありますので、ぜひ全部聞いていただければな。
はい。よろしくお願いします。
思います。はい、よろしくお願いいたします。ということで、
はい。
エンディングに行きます。そんなプロジェクト竹内さんから吉安さんへ質問です。
早い、私ですね、
冷蔵庫の中で生麩が膨らみ始めたんですが、まだ食べれますでしょうか。
生麩が膨らみ始めた、ね、リンゴと一緒に入れるとですね、もう少しよく膨らむので、よく膨らませてから食べるのがいいんじゃないかと思います。お腹壊すか壊さないかは食べてみて確認してください。
やってみます。エンディングでございます。
いい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。
はい、ですね、長くなってしまいましたので、
はい、
とっとと告知をして終わりにしたいと思うんですが
それがいい、
うん、
でもどうなの今回は、
うん、まあ、だいぶでもかなりね、
伝わった、
振り返って面白かったと思
う。まあ、とりあえずでもあれですよ、昔のそんなことないっしょ、そんな人、うん、あたりから全部聞いてみてください。リスナーの皆様、
あの新しい方は昔のやつ聞いていただいて、
うん
うん、古くから聞いてる方は懐かしんでいただくと。
ただ吉田さん、あのね、そんなことないっしょの、第0回だから準備号だかっていうやつは、
うん、
聞かないでほしい。あのね、これね、みんな多分
もしかして初めまして号、
そう、初めまして、僕の一番最初の喋りですよ、ポッドキャストとしての一番最初の喋りで、皆さん多分なんか記憶にあると思うんですけど、なんか一番最初ってちょっと舞い上がってません？そんなことない、
空回りするよね、空回り
ね、なんかね、うん、なんかちょっと恥ずかしいっすよね、一番最初のやつ聞かれるのね。
それもでもちゃんとアップしてあるのが偉いね。
偉いね、僕は偉いね。あれなんで、僕一応ね、この「旧そんなことないっしょ」「旧そんないっと」をアップするにあたって、
はい、
渡辺さんに「アップしてもいいかい？」と一応お伺いを立てて「いいよいいよ」っつんで、きちんとアップしてありますね。
うん、
渡辺さんもまあ、一番最初のこっぱずかしいやつをね、アップ ップしてもいいよって言ってくれた渡辺さんも素晴らしい、
うん、結構ね空回りしてるところも散見されるね
まあ初々しいというか、ね、
そうそうそう、微笑ましい感じ、ね、
聞きたくなったみんな大丈夫聞きたくなったということで告知いきたいと思います、
はい、
そんなことないしそうではですね、皆様からの励ましのお便り、もしくはですね、昔のそんなことないしょを聞いた感想などですね
募集するの
そう、あのぜひいただけるとちょっと楽しいなと思いますので、よろしくお願いいたします、メールアドレスの方ではアメミヤさんから
僕ですか、
うん、
はい、そんない@0438.jp nosnai@0438.jp になります。
ちょっと間違えました
か。飲んだことないしょないから、それは。飲んだことないしょになっちゃうから。
S だ。SONNAI。ピン
ポン。
数字で 0438.jp ですね、はい、
あめあやっぱうちのエースはアメミヤさんだ松田さんじゃないや
ちょっと持ってるよね
持ってるよもうこれねすごいわ SONNAI@0438.jp というアドレスでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もしくはですね、ホームページの方から、ホームもご用意しておりますので、ホームページの方からの、お便りもお待ちしております。ホームページのアドレスの方、はい、そうしましたら、アメミヤさん。
はい。http://sonnai.com sonnai.com になっております。
あ、よかったです。よくできました。
はい
、それでですね、そんないプロジェクトとしてですね、ツイッターもやっております。ツイッターのアドレスの方ですね、そうしましたら、アメミヤさん。だいたい分かってきてるでしょ、これ。
分かってきてる。
分かってきてるでしょ。
そんない P というのがございまして、SONNAIP、プロジェクトの P でございます。そんない P、よろしくお願いします。
はい、ツイッターやってるけど、まだフォローしてないよという方がいらっしゃいましたら、ぜひフォローしていただければなと思います。
はい。
そんなところで、今週も、長くなってしまいまして申し訳ございませんでした。ここでも長くなりすぎだね気をつけましょうということで、吉安さんと雨宮さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
また来週は通常配信で、雨宮さんと頑張りたいと思います、は
い、よろしくお願いします、
はい、ではお送りいたしましたのは、竹内と
元宮と
吉安と
雨宮がお送りしました。
ありがとうございます。